保険カフェ。このコーナーは株式会社 e アライアンスの提供でお送りします。さて時刻は5時36分回りました。保険カフェのコーナーです。さあ今日も生放送ということで、スタジオには株式会社 e アライアンス代表取締役でいらっしゃいます小林俊之さん、お越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
生放送、
はい、
なんか本当に毎回言いますけど、はい、野球解説者みたいですよね。
いやいや
今日も紫と白のストライプで爽やかですね、
はい、ありがとうございます、はい、高校元高校球児ですから、
はい、元高校球児何年前でしょうね。
いや25、6年前
その頃の感覚で今走ろうって思ったりします？
はい、いやもうね、うん、走ったらねもう次の日大変です。
ですよね。
もう本当シャレにならないです
さあお盆も明けましてね、はい、あの確かお盆休み、はい、キャンプに行くとおっしゃっていましたが、はい、いかがでしたか？
はい、あの3泊4日で、あの掛川のずっと奥の方にあの奈良ここの里ってあるんですけど、はい、まあ、そこよりもまだ奥の方に行きましてですね、そこであのボーイスカウトのキャンプにちょっと一緒に行ってきまして、はい、でも雨も降らなかったですし、はい、非常に涼しくてですね。
あ、涼しかったんですか？
涼しかったですよ、はい、寒くてジャージ着るぐらい。
そうなんですか？
はい、そうなんですよ。
どんな感じのキャンプだったんですか？
あのですね、あの木材をもうこちらから持って行って、それでツリーハウスって言ってですね、
はい、
あの木が植えてあるじゃないですか、そこの木のところにその木材をこう縛り付けて、でそこで家を作るっていうのをやってる、はい、そうなんですよ。もう本当に打ち付けるのは全然なしで、縛って家を作るっていうのをもう大人と子供と一緒になってっていう、すごいですよ。子供たちはすごいですよ。
そうですよね、はい、じゃあその縛るというのもいろんな結び方があるから、はい、それを覚えて、覚える。でもそれってすごく今後の生活で役に立つんですよね。
そうです。多分あれ見てると本当子供たち、これ多分どこ行っても生きていけるんじゃないかっていうぐらい。
そうですよね、はい、いや本当にお休みになりましたね。
あ、そうですね、もう本当良かったです、
ね、はい、さあ本題に移りますと、はい、保険のお話でもしましょうか。
はい、
今日はどんなお話を。
はい、あのちょうど昨日の新聞でも出てたんですけども、あの自動車事故を装った保険金詐欺の話をしたいなと思います。
はい、はい、昨日の新聞ね確か出てましたよね、はい、まさに旬のお話ですね。
そうですね、もうこれが生放送の良さと、はい、いうことです。
その新聞を見て今回決められたわけじゃないですよね。
はい、まあ、前回もちょっとこの話はしたいなと思って、まあ、ちょっとそんな話はさせてもらったんですけど、はい、まさかこのタイミングでこの新聞に出てくるとは正直全然思ってなかったんで、
はい、ではその、ね、あの事故のお話なんですが、はい、まあ、その新聞に出た事故なんですが、どんな事故だったんでしょうか。
はい、あの7月の7日の夕方に、はい、磐田市の森下というところで起こった事故なんですね。
はい、
はい、でもしちょっとその事故の当事者の方が聞いてたら本当すいません、あのなのでちょっと言葉を選びながら説明したいなと思うんですけども、はい、あの3台の玉突き事故だったんです。
はい、はい、
でちょっと想像してください。あのまずレンタカーがそのレンタカーの前のタクシーに追突しました。
レンタカーがタクシーに追突した、
はい、でそのタクシーが追突されたタクシーがまたその前の乗用車に追突したという、はい、この3台の玉突き事故だったんですね。
はい、
はい、まあ、まあこんな、
うんうん、まあ、言っても見えないですね、
まあ、はい、なんかまたブログで載せたいなと思います。
乗用車、タクシー、レンタカーという並びですね。
そうですね、はい、はい、でまあこういう事故だったわけですね。
はい、
はい、でこの逮捕されたのはそのレンタカーを運転していた人と、はい、その前のタクシーの後部座席に乗っていた2人、まあ、この3人が共犯だったということなんです。
レンタカーは一番後ろですよね。
そうです、一番後ろの、まあ、事故の原因。
タクシーの後部座席に乗っていた2人も、
そうです、結局そのレンタカーの運転手とそのタクシーに乗ってた人が共犯、3人が共犯だったんですよね。はい、でその前の人がタクシーに乗ってた人が、まあ、首が痛いとかいう、まあ、そういったことで、まあ、そこから保険金の請求って話になるんですけども、はい、まあ、こんな事故だったわけですね。
え、
はい、
でもなぜそれが保険金詐欺って分かったんでしょうか。
あの、まあ、新聞にも書いてあったんですけども、最初はそのレンタカーを運転していた人とその前のタクシーに乗ってた人の2人っていうのは面識がないという話だったらしいんですね。
はい、
はい、ただその後の捜査で、まあ、レンタカーを運転していた人が実は前に乗ってた人たちと面識があったという話をしたというところから分かったということなんですよ。
あ、言ってしまったんですね。
はい、言ってしまったんですよ。
一番前の乗用車の方は本当の被害者、
全くの被害者、
タクシーの運転手も被害者、
はい、なんですね。 まあ、言ったら本当その前の乗用車の方も完全なとばっちりですし、
本当ですよね、
はい、そうなんですよ、
玉突きで、でも、あ、はい、保険金詐欺、
そうです、あ、はい、で、まあ、昨日の新聞ではその3人の方が、まあ、再逮捕ということで乗ってたんですね、はいはい、実はその昨年の6月にもこの同じような事故が豊橋でありまして、でその時に保険金を約400万円受け取っていたそうなんです。
400万円、
そうで、その今回と同じようなレンタカーでまず前を走っていたタクシーにレンタカーが追突しまして、はい、で追突したそのレンタカー会社が入っていた保険会社からその怪我をしたという人たちが、まあ、保険金を400万円受け取ったということなんですよね。
これ全くその7月の7日に岩田で起こった事故と同じですよね。
そうですね、
まあ、手口と言ってもいいですね。
まあ、本当同じ手口で、まあ、はい、残念ながらその一つ違ったのがその前の、まあ、人も巻き添えにあってしまったっていう、あ、はい、まあ、そこがちょっと違う、まあ、一部ちょっと違いとはあるんですけども、でも本当にそういう事故が続いたということが、まあ、新聞に出てました。
タクシーを狙うというのがまた、はい、ね、そこなんでなんでしょうね。でも巻き込まれた方大丈夫だったんですか？
ね、そう、そこが今日の話のポイントになるんですけども、はい、はい、で今回の事故 でそのタクシーとその前の乗用車に損害があったわけですよね、はい、でタクシーの運転手とその前の乗用車に乗っていた方たちが、まあ、怪我をしたという事故です、はいはい、でこのような保険金詐欺の事故で、じゃあ実際に保険は支払われるのかどうかという話です。
はい、はい、
で、まあ、そもそもこのような玉突き事故の場合っていうのは、事故の原因となったのは一番後ろの、まあ、今回でいうレンタカーですね、はい、まあ、このレンタカーに、まあ、乗ってた方が、まあ、その人が保証していくっていうような事故なんですが、はい、まあ、その運転してた人が保険金詐欺で逮捕されています、
うん、
でこのような事故で、じゃあ事故に巻き込まれてしまった方というのは保険金が払われるのかどうかということです。
はい、払われる、
うん、そこで問題です、
はい
はい、まずじゃあですね、タクシーに乗っていたこの共犯者2人の怪我、
はい、
これは保険が払われるでしょうか？
これは、
はい、
共犯者犯という字が出てますから、
はい、
1円たりとも気持ち的には払ってほしくないですよね。
そうですね、
ね、
出ません、これはもう当然出ません、はい、でもこの2人はもう故意に事故を起こしている、まあ、本当張本人ですから、これは保険は出ません、はい、ではそのタクシーの運転手やその前の巻き添えに遭ってしまった乗用車に乗っていた2人の怪我、これは保険が払われるでしょうか？
これは払われる、
そう、払われるんです、
はい、
はい、ただ払われる、それ払うのはレンタカー会社が責任を負うということで払われるんです。
え、なんでレンタカー会社が払うんですか？
はい、そう、あのですね、人身事故の場合っていうのは法律上の損害賠償責任を負うのはこのレンタカーに乗ってた運転手と、
はい、
そのレンタカー会社が負うことになるんですね、
はあ、
はい、で自分が実際起こした事故じゃなくてもこの自動車を所有しているということで責任を負わなければいけないとなってるんです。
へ、
はい、でそのレンタカーを運転していた人っていうのは故意で事故を起こしてますから、はい、まあ、保険会社としてはその人への損害賠償請求に関しては保険は払いませんということですけども、はい、レンタカー会社、貸したレンタカー会社は別に故意で、事故を起こしたわけではないので、そのレンタカー会社からの請求に対しては保険会社は払いますということです。だからその前の、まあ、そのタクシーの運転手もそうですし、その前に乗ってた方もその怪我を保証しますよというふうになります、
はい
はい、
へー、
はい、じゃあ、
はい、
そのタクシーの修理とその前の乗用車の修理、はい、これはどうでしょうか？
タクシーの修理と、それはもう故意的に事故を起こしてるわけですから、
はい、
支払われる、
出る、残念ながら出ません。
出ないんですか？
出ない、そう、さっきの怪我は保証される、
はい、
だけど対物賠償、まあ、物損の方に関しては、ええ、これはその事故を起こした本人が責任を負うことになっています、はい、なのでその本人が故意による事故であるということで、この場合にはもう対象にならない、で対人賠償と違ってレンタカー会社が責任を負うこともないです。
ということはもう泣き寝入りするしかない、
まあ、そうなっちゃいますね、はい、まあ、ちなみに、まあ、相手がどうであ まあ、車両保険にその方が入っていれば、はい、まあ、自分の車両保険で直すことはできるんですよね。
でも自分ので直してなんか本当に、はい、ねえ、
う
ん、
そう
ね、嫌ですよ ね、 です
ね。結局全然自分悪くない、
そうですよ、ね、
悪くないのに自分の保険使って直さなきゃいけない。
だって故意的にやられたものに巻き込まれて自分のもので払うんですよ。
そうです、
はい、そういう仕組みになってしまうんですね。
はい、でなおかつこれ保険使うとどうなるんでしたっけ。
等級が下がるから、がる
ということは
翌年からの掛け金が上がってしまう。
そうなんですよ、そうなんですよ。でこれってもうひどい話じゃないですか。
ひどいですよ、
はい、なんで、はい、まあ、ちょっとこういうことってやっぱり今回本当にもうちょっとこう新聞にもどんどん出てますけども、実際こういったことってやっぱりありまして、うん、なんでそういった時のための特約っていうのは実はあるんです。
そういうのがあるんですね。
あるんです、はい、はい、ですね、車両無過失事故に関する特約という優れもの、これなのがあるんです。
車両無過失事故に関する特約
そうそうそうそう、
これは一体どんなものなんでしょうか。
まあ、ちょっとこうチラシを今日持ってきた、まあ、見れないがあれですけども、はい、これですね、今みたいな今回全然自分は悪くない、まあ、全くの過失なしっていう事故なんだけども、はい、相手が保証してくれない、で自分の車を修理するには車両保険を使うしかない、
はい、
でこういった時にその車両保険を使って直したけれど来年等級は下がりません。
おお、すごい、
まあ、保険使ったとみなしませんよ、はい、っていうような特約です。はい、でこの特約つけとけば、まあ、今回のような場合にはお役に立てるということです。
そうですよね、はい、でもこんな優れもの、はい、保険料って高いような気がするんですが、おいくらぐらいなんですか。
これは意外にですね安くて、年間で1000円、
1000円
出せば大丈夫です。
じゃあ1ヶ月にすると100円切るんですね。
もう本当そんなぐらいです。
へ
え、はい、なんで意外に安いんで、
安いですね、
はい、まあ、もし興味ある方はぜひ今ご加入いただいている保険会社さんの方にちょっと聞いてみていただけるといいかなと思います。
そうですね、
はい、
はい、株式会社 e アライアンスでもこちらの、
ね、そうですね、はい、うちにも当然連絡いただければ、
はいはい、ではフリーダイヤルをお願いします、
はい、フリーダイヤル 0120-37-0556 みんな真心 37-0556 久しぶりに言った気がします。
そうですねみんな真心までお問い合わせください、
はい、
さあということでお時間になりましたので質問コーナーです、
はい、
ラジオネームチロルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
少し前のニュースで小学5年生が自転車に乗り女性と衝突して怪我をさせてしまった事件がありましたが、裁判で小学生の母親に賠償金を支払うように判決が出ましたよね。とても高額な金額でしたが、保険会社は絶対に損もしないシステムなんですか、外資系になるのでしょうか。例えば自分が保険に入っていて保険を使うと回り回って最後に自分の入っている保険会社に賠償請求されてしまうのですか、そのための保険もありますか、教えてください。
はい、そうですね、
ちょうど考えたこともなかった、
はい、ちょうど前回、まあ、このあたりの話をちょうどさせていただいたんですけども、
はい、
そう、その払った、まあ、実際その保険金を保険会社がじゃ払ったということになりますと、その後どうなるか、これはもう保険会社払ってそこで終わりです。
あ、終わり、
終わり、
はい、
はい、なので、そこだけ見ると保険会社損しているなっていうふうに見えるんですけども、まあ、それだけ支払えるだけの体力を保険会社持ってますから安心してください、
はい、
はい、でじゃあその回り回って自分のところに来るかなっていうとそこは来ないのでそこも安心してください、
はい、
はい、で、まあ、外資系なのかどうかっていうと全然国内の保険会社もしっかりしてます。はい、なので今お入りになっている保険会社があるんであれば、はい、まあ、そこの会社を信じていただければ大丈夫ですし、はいはい、回り回って自分に回ってくるっていうことは当然ないです、
はい、
で逆に、もしこれ保険入ってなかった、
まあ、
さっきの そのお母さんが、まあ、9500万っていうその支払いだったと思うんですけど、
はい、
もしお母さんがそのこういった、まあ、個人賠償責任って保険に仮に入ってなかったとするならば、支払いの督促が来てしまうので。
そうですよね、はい、支払い義務ですもんね。
あります、
はい、
はい、そうすると自己破産するっていうこともありえます。
そうですね、はい、ここだ、うん、保険に入っているか入っていないかで、はい、すごく大きいですよね、
はい、
ラジオネームチロルさんいかがでしょうか、
はい、
皆さんも何か保険に関する質問お悩みなどありましたら番組までお寄せください。番組のメッセージと同じ宛先です、はい、プラスアットマーク fmhello.co.jp、 そしてファックスの方は 053-458-8655、 こちらまでどしどしとお寄せください。さあということで小林さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回はどんなお話を。
そうですね、次回は大事な日になりますので、
大事な日
私にとって、はい、 大事な日、
大事な日なんでしょうか。
なのでいやいや
その日に発表ですか。
別にいいですかね。僕の誕生日なんですよ。
ああそういうことですね。
せっかくなんで、はい、まあ、そこを生放送で行きたいなと
思ってます。そうですよね。はい、はい、はい、分かりました。そして何かお知らせが、
はい、今ですね、弊社では営業と事務員の募集をしています。でもし興味のある方は今週から働いくっていうネットでこう、まあ、検索できて働いくって検索してもらうと、まあ、そこでですねうちのこの募集が出てますんで、
はい、
ぜひご覧になってください。
はい、はい、こちら営業と事務員を募集しているということなんですが、はい、何かこう資格があるとか、はい、規定ってありますか。
いや、まあ、基本的にはまず自動車の免許持ってる、これ大事なんですけども、はい、
そうですね、
次はやる気、はい、
やる気、
やる気、もう自動車の免許とやる気、
自動車の免許とやる気、わかりました。ググッとなんか下がりましたね、
はい、
いいですよね。でも、はい、本当に皆さんに可能性があるということで、はい、はい、ぜひそちら、はい、興味のある方は働いく掲載されていますのでご覧ください、はい、小林さん次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もありがとうございました。さあということで今日もスタジオには株式会社イーアライアンス代表取締役でいらっしゃいます小林俊之さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえ小林さん、台風でカーポートの屋根が飛んじゃったけど保険降りるのかな。
保険カフェ、
ゴルフ保険って練習場でも適用されるの。
保険カフェ、
保険カフェばっかり行ってないでいつ相談するの。
今でしょ。
毎月第2第4水曜日夕方5時35分から保険カフェ放送中。
保険カフェ、保険カフェ、保険カフェ、
保険カフェ。このコーナーは株式会社 e アライアンスの提供でお送りしました。